では、第二列王記の21章。1節と2節をお読みして、一言祈ります。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼の母の名は、ヘフツィ・バハと言った。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。祈ります。天の神の父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人に、今日与えられているこのテキストを理解する力をどうか与えてください。私たちの心を開いて、私たちの目を開いて、耳を開いて、ここに書いてあることが、あなたが語ろうとしておられることが理解できますように、あなたの真理を理解する力をどうか与えてください。お願いします。知性だけではなくて、この魂の領域で、霊の領域で、あなたのこの原則、あなたの恵み深さ、あなたの憐れみ深さ、それを学ぶことができますように、今日与えられている、この箇所からあなたが語ろうとしておられることを受け取ることができますように、主どうぞお助けください。お願いします。また今日もどうか、御言葉を分かち合う私をどうぞ助けてください。お願いします。あなたの言葉によって、あなたの力によって、また聖霊によって私を強めてください。そして大胆にあなたが語ってくださることを、語ることができますように、伝えることができますように、分かち合うことができますように、主どうぞ私を導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によってなります。アメン。一節二節で、このマナセという王様が出てきます。で、マナセは、ヒゼキヤ王の息子でしたね。前回まで私たち、ヒゼキヤについて学びました。スタートはとても良かったです。でも後半なんか、よくわかんないです。で、病気になって、で、彼は、その、イザヤを通して死ぬって言われたんですけども、だから家を整理しなさいって。で、それで、でも、どうか憐れんでくださいって、彼は低くなって泣いて願ったんですね。そしたら神が分かりましたと。じゃあ15年、もう15年あげましょうと。で、その15年伸ばされた寿命の中で、このマナセ王は生まれてきたんですね。12歳ですから。最後の15年の中にマナセが生まれたから、12歳で王となれるんですよ。だから最初の3年は、だからその15年与えられて最初の3年間というのは息子がいないんですよ。世継ぎとなる。でも神が15年与えてくださったので、その3年目かなに、まあ、4年目、3年目に、その神が、このマナセを与えてくださったんですよ。ヒゼキヤに。で、そのマナセさん。12歳で王となりました。そしてエルサレムで55年間王様でした。ちなみに、ユダの王様の中で一番長く治めた人です。ダビデにしても、ソロモンにしても40年ですから。しかし、55年も治めたのに、彼は死の目の前に悪を行ったんですよ。立法の民の忌むべき習わしを真似たんですよ。どのようなその習わしかというと、神がイスラエル人の前から追い払われた異邦人の習わしですよ。神はアブラハムに、彼の子孫たちがどのようになるかということをあらかじめ伝えていました。予言というか約束として。アブラハムの子孫たちが、そのエジプトに下ることになるって400年間。でも必ず私はあなたの子孫たちを、そのこの地に連れ戻ろうって約束してるんですよ。それはそのエモリ人たちの、この異邦人の咎が満ちるからだって。つまりこのエモリ人とかに代表される、このカナン人とかね、そのカナンの地、イスラエルの言う約束の地に住んでた民というのはものすごく悪かったんですよ。神の前に。なので、彼らに対する、彼らを神が裁くために、イスラエルの民を、そのエジプトで養い、そして、その時が来た時に、またエモリ人、またカナン人の、そのトガの、このもう上限を超えた時に、神がそのタイミングを与えて、だから彼らに対しても、その、製鉄しなさいとかって言われてる彼らに対しても、400年の猶予が与えられてたんですよ。神から。でもその400年の猶予を彼らは、その使えなかったんですよ。恵みを受け取れなかったんですよ。悔い改めなくて。なので、神はイスラエルを使って、この約束の地から根絶やしにしたり、追い出したりしたわけです。 その異邦の民の忌むべき習わしを彼らは真似たんですよ。なんでやねん。だって神は正しい方だから、同じ裁きが彼らにも下るということを、ちょっと想像できないんでしょうか。なぜかはわからないです。ただいくつか考えることはできます。前回、そのヒゼキヤの最後に、神はイザヤを通して言われましたね。第二列王記の20章の、例えば18節。またあなたの産むあなた自身の息子たちのうち捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となるものがあろうって。全部残されずにバビロンに連れて行かれることあるぞって。そういうことを言いました。ヒゼキヤは、ああ、よかったって。私自分が生きてる時は大丈夫だけど、それは自分の息子は知らないけどねって。そんな感じでした。だからもしかすると、それを聞かされた、それを聞いたマナセは、神に絶望したのかもしれません。なんだ、そんな神が何もできないんだったら他の神々を頼ってやろうって思ったかもしれません。そうやって神の宣告に対する反発だったかもしれないです。でもヒゼキヤは、お父さんは家を整理しなさいって、あなたの病気は治らないで、あなたは死ぬって言われたんですけど、イザヤから。でも彼はその大風呂敷を広げてみて、その祈ったんですよ。そしたら神が恵みを施してくださったんですね。で、その、今すぐ死ぬんじゃなくて、15年間与えられて、マナセが生まれたんですよ。だから、このヒゼキヤ王はお父さんとして、そのことを伝えなかったんですかね。お前が生まれてきたのはなって。神が私に15年の猶予をくださったからなんだって。神は本当に恵み深いぞって。だから神の恵み深さや憐れみ深さを知らないってことは、本当に不幸ですよ。自分のその自由だったり平安を求めて全くそれと関係ないところに行っちゃうわけですから、こんなにも憐れみ深く恵み深い神に頼れないというのは本当に不幸ですよ。マナセは主の目の前に悪を行いました。じゃあどのようなものだったかというその詳細が3節から書いてあります。9節までお読みします。彼は父ヒゼキヤが打ち壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、イスラエルの王アハブがしたようにアシェラ像を作り、天の万象を拝み、これらに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名を置くと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また自分の子供に火の中をくぐらせ、牧戦をし、まじないをし、霊媒や口寄せをして、主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作ったアシェラの彫像を宮に安置した。主はかつてこの宮について、ダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、そして私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに、私の名をとこしえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのことを、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行えさえするのなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させない。しかし彼らはこれに聞き従わず、マナセは彼らを迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。マナセはお父さんのヒゼキヤ王が打ち壊した高きところを築き直したんですよ。築き直すというのは、その、あえてですからね。意図してですよ。それを使ったとかじゃなくて、築き直したわけですから。ヒゼキヤの改革はもう台無しですよ。私たちも気をつけてないと、その、自分の中に、聖霊によって与えられた神の恵みによって与えられた改革というのは、本当にその神に従っていこうというその思いであったり、その力であったりっていうのは、その永久に続かないってことですよ。気をつけてないと、神のことを忘れてしまって、でもすぐにでも、その前の、その肉の思いに、私たちこの肉体を着てる限り、その肉の思いに引っ張られるんですよ。本当にその毎回毎回自分のその心の状態を、神の前に出しておく必要がありますよ。お互いその、助け合いながら、 取りなして祈り合いながら、気をつけている必要がありますね。そのメンテナンスをする。まあ、晩年のヒゼキヤ王の悪い影響がそのままマナセに伝播したのかもしれません。そしてマナセはバールのために祭壇を建てます。イスラエルの王アハブがしたようにアシェラ像も作りました。本当にその宗教改革を正しく行ったお父さんのヒゼキヤではなくて、イスラエル史上最悪の王であるアハブを真似たんですよ。なぜかはわからないです。もしかしたら本当にその神に対してなんか敵対したのかもしれないです。自分の親父は助けるけど私は俺は助けないのかみたいな。それでそのアハブを真似たのかもしれないです。もうそこはわかんないです。でも本当にその不幸なんですよ。この恵み深い、憐れみ深い神について知らないこと、知らせられてないこと。これは不幸ですよ。また、マナセは天の万象を拝んで、これに仕えたとあります。エルサレムの神殿に、神が私の名をここに置くといった、その神殿に天の万象のための、この庭にね、祭壇を築きました。だ天の万象を拝むのは、バビロン帝国の、風習ですね。だからバビロンの習わしをもう輸入してきたんですよ。また自分の子供に火の中をくぐらせたって覚えてますかね。モレクという、偶像ですね。自分の子供を火で焼くんですよ。このモレクという神に生贄として捧げることによって。だから自分の子供に火の中をくぐらせたと書いてありますからマナセはね。マナセ自身がそれを行ったんですよ。もちろん神はそれを禁じてるし、意味嫌ってますよ。また、牧戦やまじない、霊媒や口寄せをしたって。彼は王様ですよ。だからいろんなことをその決めないといけないんですよ。国についても、また神殿のことについても、自分の家族のことについても、いろんなことを決めるんですよ。また、その民が来て、その裁きをしないといけないんですよ。で、その時に、神にその判断を仰ぐのではなくて、悪霊に判断を仰いでるんですよ。なんやねん。だから、そのまじないとか、その占いとかっていうのを、神はものすごく嫌うんですよ。問題があれば、今日一日どうなりますかって。そんな、今日の運勢とか見ちゃダメですよ、あれ。気になるんだったら神に願えばいいんですよ。今日一日私を保ち、私を平安の中導いてくださいって。すべての悪から私を遠ざけ、私があなたに従えるように、どうぞ導いてください。今日も一日あなたの恵みの中に私が留まっていられますように。毎回一位じゃないですか、そう言ったら。一位とか関係ないけど。私たちが判断を仰ぐのは神であるべきですよ。悪霊とかではなくて。また、マナセは、神の名が置かれたそのエルサレムの宮を怪我したんですね。さっきのその天の万象を拝むための祭壇を作ったり、アシェラ像を安置したり、したわけです。アシェラ崇拝というのは、基本的にその礼拝の一部として、またその宗教儀式の一部として、一部というかそのメインの宗教儀式として、その売春があるんですよ。だからその主の宮が、その神の名が置かれたその宮を、思いっきり汚すんですよ、そうすると。そこに、その、売春宿ができるってことだから。アシェラを崇拝するために、その、礼拝の儀式として、この、売春を行うわけですから。から、宮を汚したんですよ。そして、マナセは、律法に聞き従わず、民を迷わせ、異邦人よりも、さらに悪いことを行わせたと書いてあります。で、9節に、彼、マナセはこれに聞き従わなかった。つまり、その8節で言ってるみたいに、私の命じたすべてのことを私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするのであればって。でも彼はそうしなかったんですよ。彼は、聞き従わなかったんです 英語の訳を見てみると、paid no attention。全く注意を払ってなかったと書いてあります。もしくは、気に留めてなかった。気にしてなかった。つまり神の律法とか神の掟とかがあることは知ってるんですよ。でもそれに心を留めないんですよ。だから何みたいな。神が願っておられることを知ってるんですよ。律法も知ってるんですよ、内容。だから何なんですよ、彼のその反応として。彼の応答は、だから何なの？私は私の好きなようにするし。私も、その神の律法に聞き従わなくなるその瞬間や、またその状況っていうのがあったりしますよ。それ何かというと、私、神のその願いを知らないわけではないんですよ。聞き従ってないんですよ。つまり、その神の方に、神が願っておられる方に、ことについて、事柄について、全く気にも留めてないという状況なんですよ。で、9節の、そのしかし、彼らはこれに聞き従わずという、その彼らという複数になってますね。だから、マナセだけではなくて、その民も神に聞き従わなかったんですよ。第二歴代史の33章の実節を見てみると、主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかったと書いてあります。だから民はマナセの治世を喜んでたんですよ。マナセがそうやってたくさんのその偶像をエルサレムに、またシノ宮に、その、持ち込んでくることを民は喜んでたんですよ。同意してやってたんですよ。少し前まではですよ。お父さんのヒゼキヤ王のその治世の時には、喜んで、神に応答してたのにね。でも、すぐに、彼らは、その自分の、心を神から離してしまったんですよ。本当私たちも気をつける必要があります。神が願っておられる事柄、神が私たちに命じておられる事柄、神を愛しなさいとか、互いに愛し合いなさいとか、親切にしなさいとか、寛容にしなさいとか、神に信頼を置きなさいとか、怒らないでいなさいとか、それに気をその止めておく必要がありますよ。Pay attention。アテンションを、私たちの意識をそこに払う、注意を払う、注意を向ける必要がありますよ。そのこと、お互いがお互いのことを、その背中を見合うっていう意味で、本当にそのフェロシップの中で励まし合ったり、祈り合ったりする必要がとてもありますよ。そのマナセに対して、またその民に対して、神はこのように告げます。実節から15節まで。主はそのしもべ預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを彼以前にいたエモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえ、イスラエルの神主はこう仰せられる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は二つの耳が鳴るであろう。私はサマリアに使ったはかり縄とアハブの家に使ったおもりとをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去ろう。私は私のものである民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となり、奪い取られる。それは彼らの先祖がエジプトを出た日から今日まで私の目の前に悪を行い、私の怒りを引き起こしたからである。神は、マナセに対して、またユダの民に対してこのように宣告をなされたんですが、その前にですよ。八節であるみたいに、その約束もしているんですよ。その前にね。この宣告を受ける前に、もし彼らが私の命じたすべてのことを、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖に与えた地からイスラエルの足を迷い出させないって。そのことも先にも伝えてあったのに。 彼らは自分から神に聞き従わなかったんですよ。気にしなかったんですよ。神はそのしもべである預言者たちによって語られたって。この当時、活躍してたというか、神から使わされてた預言者は、まあ、5人と言われています。ホセア、ヨエル、ナホム、ハバクク、そしてイザヤです。最初の4人はあれですね、小預言書が書いてありますね。もう一回言いましょうか。みんなメモ取ってるから。ホセア、一人目、二人目、ヨエル、ホセア、ヨエル、三人目、ナホム、ホセア、ヨエル、ナホム、四人目、ハバクク、ハバクク、最後の五人目はイザヤです。なんかこのホセア書、ヨエル書、ナホム書、ハバクク書、イザヤ書、そこら辺を読むと、その神がどのようにイスラエルに対して、まあ、特にそのユダに対して語ったかということがよくわかるはずです。この末期というか、ユダ王国の、その時に神が何を語ったのか。それをその要約すると、11節から15節にあるようなことになるわけです。もちろん8節にあるような神のその救いの約束。そこもすべてその伝えた上でですよ。だからイザヤ書とか見てみると、たくさんその神に立ち返りなさいとか、神のその約束とか祝福とか、祝福のための約束とか、そういうのがたくさん書いてあります。しかし彼ら、その預言者たち、神のしもべである、神に使わされた預言者たちに、その耳を貸さなかったんですね。マナセは悪を行い、ユダに罪を犯させました。以前いたエモリ人よりもさらに悪いことを行い、偶像を北イスラエルから輸入してきて、他の国々からも輸入してきて、ユダに罪を犯させたんですよ。なので、エルサレムとユダに災いをもたらすって、で、災いの大きさにそれを聞く二つの耳がなるほどだって、キーンって、もう耳が痛いということですね。日本語で言う。で、旧約聖書には二箇所他にも書かれてあります。エリに対するその宣告を神がしたときに、その息子たちをちゃんと治めなかったからって。幼いサムエルを通して語られたときに、それを聞く者は、その二つのこの耳が鳴るって、ヨシュア記に書いてあります。第一ヨシュア記の三章の十一節。また、エレミアもそのように言っています。そのマナセ王の孫にあたるヨシュア王の時代、語られた宣告ですけど。それも同じように、それを聞く二つの耳が鳴るって、エレミアの19章の3節です。これは開けません。で、神は、サマリアのはかり縄とアハブの家の重りを使うって。サマリアはイスラエル王国の首都でしたね。で、アッシリアにその3年間包囲されて、最終的にはその陥落するんですけど。アハブの家はバールやそのアシラ信仰を国策として繁栄させました。意図的に主に逆らったんですよ。で、彼らはその根絶やしにされました。アハブ一家っていうのは一人も残りませんでした。で、その計り縄、神は正しい方ですから、同じ計り縄、同じ重りでエルサレムを、またそのユダを裁くと。皿を拭い去って、こうやって伏せるように、住民を全くなくするって。最終的には彼らはそのバビロン捕囚で、全員というか、まあ、大部分が連れて行かれますね。私のものである残りの民のものを捨て去ると書いてあります。恐ろしい言葉ですよ。捨て去るという言葉、ヘブライ語だと、ネティッシュ。で、まあ、農業用語というか、調べてみると。で、どういう意味かというと、その土地がありますけども、その土地を耕作しないまま残すとか、開墾しないまま残す。手つかずにする。という意味だそうです。だから、放置するとか、放り投げるとか、諦めるとか、草ぼうぼうに生えて、もうそれは知らないって、もうそのままにさせるとか、そういうニュアンスです。捨て去るというのは。だから好き放題させるというか、もうあとはもう私は気にしませんよって、どうなろうと、 そこで雑草がいっぱいになろうと、土地が荒れようと知りませんということですね。して去るというこの言葉は。16節。マナセはユダに罪を犯させ、主の目の前に悪を行わせて、罪を犯したばかりでなく、罪のないものも、ないものの血まで多量に流し、それがエルサレムの隅々に満ちるほどであった。まあ、実際にそうやって、その血がブワーってなったとは思いませんけど、それくらい、たくさんの人たちが殺されて、そして血が流されたということだと思います。ユダの民の中にも、マナセの治世に反対してた人たちがいたんでしょう。もちろん、この神から使わされた預言者たちはそれに反対してたはずです。でもそれだけでは、そのエルサレムの隅々に満ちるぐらい、その血が大量に流れたということにはならないので、多くのその神に従いたいという願っている民が撃たれて、そして殺されていったんですよ。イスラエル史上最悪の王様であるアハブもたくさんのその主に仕える人々を殺しましたよ。マナセは主に仕える人々を迫害し、殺したんです。ユダヤ人たちの伝統ですから、どこまで正しいかはわかりません。そのユダヤ人たちの伝統によると、預言者イザヤはマナセの時代にノコギリで引かれて殺されたというふうに、言っています。まあ、ヘブル書で、11章の中に、その信仰の、ヒーローたちが出てきますけど、その中にあるものはノコギリで引かれというふうに書いてあります。だからそれも、その誰がどうなったんだ、聖書には書いてないので、そのでも、ユダヤ人たちのその伝統によると、イザヤはそのマナセの時代にそうやって二つに引かれて殺されたというふうに言われています。17節と18節。マナセのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼の犯した罪、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家の園、ウザの園に葬られた。彼の子アモンが代わって王となった。だからマナセの治世は55年長い治世でしたけども、彼は多くの罪を犯したんですよ。で、彼が死んで、その、家の園である、ウザの園に葬られました。そして息子のアモンが代わって王となります。がっかりですよね。がっかりするんですよ。なんやねんって。もう少し読み進みましょう。19節から20節。今度はマナセの子アモンの治世です。アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼の母の名は、メシュレメテといい、ヨテバノでの、ハルツの娘であった。彼はその父マナセが行ったように主の目の前に悪を行った。彼は22歳で王となります。エルサレムで2年間王様でした。でもお父さんのマナセが行ったように、また主の前に悪を行います。21節と22節。彼は父の歩んだすべての道に歩み、父が仕えた偶像に仕えてそれらを拝み、彼の父祖の神、主を捨てて、死の道に歩もうとはしなかった。これも同じように、父、マナセの歩んだすべての道を歩んだんですね。で、偶像に仕え、拝んだんです。父祖の神である死を捨てたって。この捨てたっていうのはまた違うアザブっていう言葉が使われていて、捨てるという意味だし、また拒否するという意味です。意図して拒否して捨てるという意味です。そして、死の道に歩もうとはしなかったと書いてあります。最終的にこのアモンはどうなるかというと2年というのはものすごい短いんですけども、23節から最後25節。アモンの家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中でそのこの王を殺した。しかし民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。アモンの行ったその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ごめんなさい、26まで読みます。人々は彼をウザの園にある、彼の墓に葬った。彼の子、ヨシアが代わって王となった。で、彼は、その、自分のその家来たちが謀反を起こして、彼を殺されたんですけど、アモンの治世に対して、反対していた家来たちでしょうね、もちろん。また、アモンを、その、よく思わなかったんですよ。で、これはもう、ユダ王国に見られないことですよ。王様がその家来に殺されるというのは。これはむしろそのイスラエル王国に見られることですよ。しかし神はここでも恵みを施してるんですよ。 それは民衆が立ち上がったんですよ、今度は。アモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺したんです。その家来たちが王とならないためですよ。ダビデの血筋が、とこしえに、王となるという約束が神の、果たされるためですよ。ダビデの血筋がそうやって残ったんですよ。このアモンを殺した家来たちが王様になったら、一番最初にしたのは、このアモンの子であるヨシアを殺したでしょう。でも神はそうさせなかったんですよ。この時の民衆が立ち上がって、アモンの子ヨシアを代わりに王としました。そして彼は死んで、父マナセと同じ園に葬られます。ちなみにこのヨシア王は、ものすごいいい王様です。それはまた来週以降学びますけども。ここから今日の本題に移るんですよ。長い前振りでしたけど。この21章は、とてもなんかがっかりするような章なんですけども、なんかこの釈然としないのがあるんですよ。神はマナセに対する宣告をなぜ果たさなかったのか。マナセが普通に死んでいいのか。マナセはこう書いてあるんですよ。18節。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、その家の園、ウザの園に葬られた。一方、アモンのところにはこう書いてあるんですよ。26節。人々は彼をウザの園にある彼の墓に葬った。なんか、抜けてません?マナセの方には、マナセは死んで先祖たちと共に眠りって書いてあるんですよ。なぜマナセは先祖たちと共に眠り、アモンにはその記述がないのか。またマナセの悪政を喜んでいた民衆がなぜ、北イスラエルのようなそのカオスを望まなかったのか。アナーキーな。誰でも王様になれてしまいそうな、そういうそのイスラエルの、国でずっと起こってたようなことを望まなかったのか。第二歴代史33章をちょっと開いてみてください。今、第二列王記が空いてます。その次が第一歴代史。そしてその次が第二歴代史です。今開いていただきたいのは、第二歴代史の33章です。ここにも、マナセの子孫について書いてあります。例えば33章の一節を読んでみると、マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。まあ2も読みましょうか。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の耳嫌う習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。同じようなことが書いてあります。で、33章の実節を見てみてください。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかったと書いてあります。その次です。11節。そこで主はアッシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れて来られた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていったんですよ。列王記には書いてないんですけども、歴代史の中には確かにマナセが神からその、裁きというか、自分の犯した罪に対して刈り取りをした記述があるんですよ。そして12節。どうなったかというと、しかし悩みを受けたとき、マナセはその神、主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って、神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる願いを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。もうこの、なんて言っていいのか、こう、吐き捨てたいぐらいのこの悪い王様なのにですよ、このマナセさん。神は、どれだけのその恵みを持って、彼に対処したかですよ。今日の詩編でも読みましたね、81編で。私がその過ちを犯すときに、神に従わないで自分のその肉に従って罪を犯すときに、そして私がその痛い思いをするときに、神は私に対して怒ってるどころか、呪いをその準備してるどころか、嘆いてるんですよ。ああ、この千尋が、私の声を聞いて、私に聞き従い、私に頼りさえすればよかったのに。そうしたら私は、この力強い御手を持って、 この問題や、目の前にある大きな敵や、そういうものをすべて、取り除いてあげたのに。マナセに対しても同じなんですよ。こんなにも神に対して悪を行って、罪を犯して、そして、民を扇動して、罪を犯させたにもかかわらず、神は決してその恵み深いという性質をお捨てにはならないんですよ。誰に対してもです。マナセがそのバビロンに惹かれていったというのは、これは彼のその罪のゆえの刈り取りですよ。確かに。そして罰ですよ。確かに。でもその中で、マナセが気がついたんですよ。その悩みを身に受けたときに、神はその神に、主に嘆願し、その父の神の前に大いにへり下って、神に祈ったって。私を憐れんでください。私をお許しください。これは開かなくていいですけど。イザヤの59章に、一節と二節。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだって。で、私たちが罪を犯して、全くその神から言われているのに悔い改めないでいると、私たちの願いや祈りというのは神に届かないんですよ。その私の罪が、私の咎が神との間の仕切りとなって、私がどんなに祈っても、どんなにイエス・キリストの皆で祈っても、神に届かないんですよ。それは私の罪のゆえです。私の咎のゆえですよ。でも、唯一、いつでも私がどんな罪を犯している中でも、どんなに神との関係が、その、冷え込んでいて、もう全くないような状況からでも、神が聞いてくださる唯一の祈りがあるんですよ。そして唯一の願いがあるんですよ。私を憐れんで、私をお許しくださいという願いですよ。そして神は、その憐れみを持って、また新約に生きる私たちにとっては、イエス・キリストの贖いのゆえに、私のその罪を許してくださって、神と私との間に築かれた、その罪や、咎によって築かれた、その仕切りを取り除いてくださるんですよ、神が。だからその後私がイエス・キリストの御名によって必要なものを何でも求めることができるんですよ。神との関係が回復するんですよ。マナセでさえ、神は憐れんだんですよ。神はマナセは、神の尽きることのない恵みをしっかりと受け取って、彼は悔い改めたんですよ。私もここから先読まないですけど、13節と14節には、エルサレムに帰って、エルサレムに城壁を築いて、そしてユダの城壁のある町々に将校を置いたんですよ。そして神のその民を守らせたんですね。15節には、主の宮から偶像や祭壇を取り除いて、町の外に投げ捨てたと書いてありますよ。で、自分がその作ってきたその偶像や、その築いてきた、祭壇を全部壊して、そして町の外に捨てたんですよ。16節、主の祭壇を築いて、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げたんですよ。本当にその罪の刈り取りのど真ん中で、悔い改めることのできる余地が私たちに常に与えられてるんですよ。それは尽きることのない神の恵みによるんですよ。このチャンネルは決して私たちがこの生かされている限り、決して閉じることがないんですよ。何度神の前に同じことで罪を犯したとしても、このチャンネルだけは神は決して閉じないんですよ。決してですよ。誰に対しても、どのような罪を犯している人に対しても、どのようなその状況の中にいる人に対しても、このチャンネル、悔い改めるというチャンネルだけは、神にごめんなさいと言えるこのチャンネルだけは、決して閉じないんですよ。神が恵み深いからですよ。神が私のことを本当に憐れんでくださって、神との関係を回復させたいからですよ。私をどっからでもいつでも神のもとに、その私が戻ってきて、そして神に悔い改めて、そしてその神との関係が回復して、お父さんと子供としてのその関係を与えるためですよ。神はもうそれを願って、もうしょうがないんですよ。そこから離れていく私を、もうなんかこの、 哀れむというか、嘆きながらね、ああ、私の声を聞いてさえいればよかったのにって。私がその借り手をしている間に、ほら見ろって。私が言ったことを聞かないからだというような神ではないんですよ。嘆き悲しんでおられるんですよ、私がその借り取りをしている中で。だからこそ、この神に対して、その借り取りのど真ん中で、助けてくださいと祈っていいんですよ。もちろん、悔い改めてね。自分の罪を認めてごめんなさいって。そしたら、あとはすべてのチャンネルが開かれるんですよ。子供として、大胆に恵みの御座におられる、その父なる神の前に出て行って、イエス・キリストの皆で求めることができるんですよ。だから私たちに与えられるというか、私たちがすることになる、そのすべての借り取りは、悔い改めることのできる機会になり得るんですよ。私がその時に本当に低くなって、ああ、そうだって、私は愚かだったって。マネセはまだ良かったんですよ。なぜかというと、ヒゼキヤから少なくとも、またその周りの人から少なくとも、神について聞いてたはずなんですよ。この神について全く聞いてない人っていうのは、本当に不幸ですよ。悔い改めのチャンスとか、そのチャンネルが開かれていることすら知らない人たちというのは不幸ですよ。だから神は私たちに願っておられるんじゃないですか。その福音を述べ伝えなさいって。神はすべての人を、私たちの周りにいるすべての人を、その、この悔い改めに導いて悔い改めを与えて、その神との豊かなこの関係を与えたいんですよ。神のその尽きることのない恵みを豊かに与えたいんですよ。それを知ってほしいんですよ。尽きることのないこの神の恵みは、マナセに対しても与えられてたし、向けられてたし、また、旧約に生きた人たちすべてにおいて、新約に生きた人たちすべても、その聖書に載ってる。また、現代に生きる私たちにも向けられていて、そしてまだイエス・キリストのことを知らない人たちにも向けられてるんですよ。でもそれを知らないと、神の恵みを受け取ることできないですよ。イエス・キリストを三度も祈ったペテロを回復させ、ユダヤ人に仕えるそのリーダーとしたのは、この尽きることのない神の恵みですよ。教会を迫害し、クリスチャンたちを牢に入れ、その殺していたパウロを、その教会のリーダーとしたのは、この尽きることのない神の恵みですよ。神から全く離れていて、何のその喜びもなかったような、自由もなかったような、私を捉えて、イエス・キリストのものとしてくださったのは、神ご自身のものとしてくださったのは、またここに今本当にその神に感謝しているような、その神との豊かな関係を与えてくださったのは、この尽きることのない神の恵みによるんですよ。そして私たち十字架を見るたびにそれを思い出すんですよ。マナセは悔い改めてエルサレムに帰って城壁を築いて、その死の宮を清めたときに、和解の生贄、感謝の生贄を捧げたんですよ。私たちにはイエス・キリストが与えられているんですよ。イエス・キリストご自身が神との、神と私の間を取り持つ、その和解の生贄となって十字架で死んでくださったんですよ。そしてマナセが捧げたように私たちも今度は感謝の生贄を捧げる番ですよ。それを常にできるはずですよ。神への感謝の生贄として私たち歌うんですよね。神を褒めたたえるんですよ。神への喜びを歌うんですよ。そして褒め歌を、神を褒める歌を歌うんですよ。感謝の生贄として。また感謝の生贄として祈るんですよ。神のこの恵みを褒めたたえて、神の皆を褒めたたえて。そしてその神の恵みに応答して、感謝の生贄として神に対して忠誠を誓うんですよ。神を愛するんですよ。それを追求するんですよ。それが私たちが、その神に捧げることのできる感謝の生贄ですよ。ただ、気をつけることはあります。確かに、神の恵みは尽きることはありません。先週かその前かの、修法の中にもありましたけど。しかし、罪を犯すとその傷跡は残るんですよ。罪は許されます。でもその傷跡は残ります。傷も癒されます。でも、後は残るんですよ。自分の記憶のとかに。たまにそれがうずくんですよ。それを、罪が許されてないってわけじゃないんですよ。でも、記憶があるがゆえに、なんかこれがバタバタする時があるんですよ。許されたのに。 そして罪を犯すと、その刈り取りが避けられないことがあるんですよ。ダビデはバテシバとその不倫をしたときに、殺人を犯したときに、刈り取りをしましたよ。神に対して祈ったんですよ、彼。でも、バテシバから生まれてきた一番最初の息子は死にましたよ。その不倫で生まれてきた子供は。刈り取りが免れることもあります。でも、免れないこともあります。だからそうやって傷跡が残る時があるんですよ。ヨシア王は、この後に出てくる。いい王様だったんですよ。とても。そして民も彼に従ったんですよ。でも最終的にユダが滅ぼされるんですよ。だからヨシア王の正しい改革や正しい行いというのは、それユダが滅ぼされることを止めることができなかったんですよ。第二列王記の、戻りますけど、ちょっと進んで23章の26節を見てみると。まあ、25節から見ましょうか。25、26。ヨシアのように心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、モーセのすべての律法に従って、主に立ち返った王は、彼の先にはいなかった。彼の後にも、彼のようなものは一人も起こらなかった。ものすごいいい王様なんですよ。26節。それにもかかわらず、マナセが、私が学んでいるマナセが、主の怒りを引き起こしたあの苛立たしい行いのために、主はユダに向けて燃やされた激しい怒りを鎮めようとはされなかった。神の恵みによって、ヨシアは許されたんですよ。彼とのその個人的な関係というのは元に戻ったんですよ、神との。ただし、その彼のこの忌まわしい苛立たしいその行いのゆえに、神がそのユダを滅ぼすというその刈り取りを定めたんですけど、それを神は、取り去ることはしなかったんですよ。傷跡は残るんですよ、そうやって。神の恵みによって、またイエス・キリストの贖いの上に私の罪は許されますよ。だからといって、じゃあ手当たり次第罪を犯せばいいということにはならないんですよ。なぜかというと、傷跡が残るからです。刈り取りをしないといけないことがあって、その刈り取りのど真ん中でも神は助けてくださるんだけど、その、あの時に神に従ってさえすればこれがなかったのにということを、そのあえて受け取る必要はないんですよ。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして神にその従おうというその追求している限りにおいて、それは最小限に留められるはずですよ。お互いがお互いのことを取りなして祈り合って、分かち合って、そして本当にその、助け合って愛し合っていこうねって、使い合っていこうねって、その中にいるんであれば、その、私たちのその傷というのは最初で済むはずですよ。だから罪を犯さないことに越したことはもちろんないですよ。その罪は許されますよ。ただ不必要なというか、刈り取りをする場合がありますから。罪を犯さないことに越したことがないですよ。そうやって助けていただくことに越したことがないですよ。聖霊が内側から私を変えて、私が罪から遠ざかっていられますように。そして神は尽きることのない恵みに私がいつまでも留まり続けていることができますように祈ります。天のお父さん、あなたの私に対する恵みはいつまでも尽きることがないこと、本当にありがとうございます。このマナセにさえあなたはその恵みの蛇口を止めずに、このマナセにさえあなたの恵みや憐れみを向けることをやめることをなさらず、その刈り取りの中で彼が低くなって減り下ってあなたに助けを求めたときに、あなたはその耳を傾け、マナセのその悔い改めを受け入れてくださったことを今日学びました。そのあなたの本当に恵み深い無垢さを本当に私たちは感謝しますし、その恵み深いあなたを心から褒めたたえます。父さん、どうぞこのあなたの恵みに私たちがいつでもとどまっていることができるようにお助けください。罪を犯すことがないというのはそれはもう不可能ですけども、この肉を着続けている限り、でもできる限りその罪を犯さないでいられますように、あなたに従うこと、あなたを心を尽くして思いを尽くして力を尽くして愛することを追求し続けていられますように、どうぞお助けください。お願いします。どうぞお助けください。そして、いつでもどこでも、イエス・キリストのことを覚えていて、 あなたの尽きることのない私たちに向けられている恵みを感謝し、その恵みの中で、あなたに生かされ、時には悔い改め、時にはその恵みによって良いものを受け取り、栄光から栄光へと、キリストのその姿に似せられて、変えられていく道を歩んでいくことができますように、どうぞ、私を、ここにいる一人一人を、これを聞いている一人一人をお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。